民族系のストリームポッドキャスト。民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第43回放送、2012年5月3日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島と
愛知から新見でお送りします。
はい、ということで、はい、新見さんなんか、はい、テンションが高いというのはなんか
さっきも知立神社ですね、愛知県知立市にある知立神社の方で今年の例大祭がありましたので、はい、
そこにも
朝から夕方5時過ぎまで岡倉をずっと奉納しておりました。
あ、大変でしたね。お疲れ様です。はい。
はい、お疲れ様。はい、
新見さんはそれ、もうずっと笛を吹いてたという感じですか？
そうですね。今日一日中で。
それはもうなんかだいぶ酸素が
肩凝ってくるんですよね。同じ姿勢。
確かに。そうですよね。笛吹くときって肩割と上げてないといけないというか。
そうなんですよね。
脇が。うん。
結構慣れてない太鼓を何回かやったから。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ、その知立神社について、お祭りについて早速、いろいろ。はい。
知立神社お祭りなんですが、まあ、一番賑やかなのがこの例大祭の5月3日ですね、祝日にですけど、まあ、僕たちがやってる、巫女さんの神楽もまあその祭りの一部なんですね。
はいはいはい、はい。
それで、まあでも大体、知立祭りで書いてあるのは、お神楽は書いてないんですわ。
はいはいはい。
州としては、その、出汁文楽が一番有名で、出汁の上で、全国的にも珍しい、文楽人形っていうんですかね。
はいはいはい、はい。
あれを上映するという。
おー。
世にも珍しいというか、知立しかやってないというふうに、パンフレットにも書いてあります。
文楽に、からくりは聞いた、出汁の上でからくりは聞いたことありますけど。
で、まあ、からくりもあるんですよね。
はいはいはいはい。
はい。からくりも、西町の持ってる出汁は、その、うん、一の谷合戦、平治合戦っていうのを上映するらしいんですが。
へー、
まあ、毎回見れないですね。
ああ。
今年はちょっと中抜けして、チラーっと文楽も。
はいはいはい。
ちょっとさすがに人混みが多かったんで、全部は見れなかったです
けど。はいはいはい。
一個だけチラーっと見てきましたけどね。10分ぐらいかな。いやーでも、出汁の上でやっちゃうんですね、文楽みたいな。
その出汁の上で文楽っていうのは、文楽ってまあ、人形があって、後ろに、3人ついてるじゃないですか、
はい、
あれをやるんですか、出汁の上で。
出汁の前の方がこう変わって開くというか、ちょっとこう段々になってるので、
はいはいはいはい、
その部分がなんかせり出してくるのかよくわからないですけど、ね、なんか舞台装置にもその小さい舞台みたいに
出て、はいはいはいはい、
そこに3人人がいて後ろでこう人形を動かしてるんですよね。でそのさらに奥のその出汁の中で、
はいはい
はい、ギター言うてんですか、三味線
あた
りを後ろの人がやってるのも見えるという、すげ
ー
とか足の中でやろうとした人誰なんだろうと思いながら、すごい贅沢だなーとかじーで、そういうのが結構好きな友達もその日お祭りで来てたので、普通にこれ文楽とか見ようと思ったら5000円ぐらい取られるもんなーとか、ただだもんねこれねとか言ってる確かにお祭りってこういう大盤振る舞いありますよね、
うんうんうん、ありますね。いや、お祭りでタダで見れるっていうのがもうありがたいっていう感じ、ね、
ありがたいですよね、その雰囲気でみたいなね、
うん、でもそのさすがにその登場人物は一人しか乗れないですよね。そのどうなんですか、
2人ぐらいいるんですよね、
はいはい、あ、いるん、じゃあ3人3人後ろについてい
いかとか思いながら、
はいはいはいはい
ってたんで。
はいはい。
で、すごいですね。演目としては、各町内で違うんですけど、うん、高野は坪坂観音霊元気。
うん、
で、山町が、伊達娘、恋彼岸。
うん、うん。
格好書きで、おひち日の宮蔵の段。
あ、はいはいはいはい。
有名なやつですよね、これ。
はいはいはい、はい。
で、中新町は、奥州、足立ヶ原、
うん、
袖、萩、西門の段、うんうん。で、本町は、これは有名ですね、京成、阿波の鳴る
段。
巡礼家の段、
はいはい。
で、西町は、一時の谷合戦。これは、かからくりだな、
うんうんうん、
なんですけど、それ以外は、4つですね。4つの出汁は、出汁の中で、文楽をやると。
すごいですね。
ですね。すごいですよ。まじまじと僕もあの人形使い見ましたけど、
ね。はいはいはいはい。
多分もっと近くでもっと見れたらいいんですけど、人混みにくしゃーでしたけど、それ、それでもやっぱ手のこう、細かい動きとか、顔の動き。
うん、うん。
なんでしょう、やっぱりすごいですね、ああいう、なんか宿ってるっていう感じは受けましたね。
うん、その地域の人がそれぞれ練習してやってるやつなんですか？
思います。あの、神楽保存会の知り合いの人が三味線あそこでやっとるって言ってたんで、
はいはいはい、
だと思うんですけどね。
すごい
までプロが入ってるのがちょっと
分
かんないですね。えすげえ
すごいな。私
初めてチラッと見て、
はいはいはい、
出汁自体かなり大きいですけど、
ね。うん、それ出汁は街の中をぐるぐるいろんなとこで辻々でやってるっていうか。
そうですね。巡行するみたいなんですけど、そこでどこで上演してるかわかんないんですけど、とりあえずその2時ぐらいにその神社に、午後2時ぐらいに来て、1個ずつ出汁がこう、
はいはいはい、
横にバーって4台並ぶので、5台か、5台並んで、それぞれの演目をダーッと1個ずつやっていくんですよ。文楽と、からくりを。
うんうんうん、
まあそこが一番人が多くって、まあカメラマンも多くってっていうか、
はいはいはい
はい、それが始まると、あの自分たちがやってる神楽の方はまあ割と人が少ないですね。
え、新見さんたちはどこでやってたんですか？桐生神社の中で。
あの神楽殿っていうのがその拝殿の、
うんうんうん、
殿に向かって右側ぐらいにちっちゃいそういうのが、
はいはいはい、
あ、まあ、建物があるんですけど、そこで、はい、やるので、で、出汁はそれより、あの、鳥居側っていうのが、
うんうん、
はい、広場になってるところで、
うんうんうん、
離れたところでやってるので、
うんうん
うん、出汁文楽見て、まあ、飽きたっていう人はそっちに、あの、巫女さん見に来たり、逆もあると思うんですけど、まあ、でも祭りがすごいなって思うのは、やっぱりどこもかしこも楽しめるというか、
そうですね、どこ行っても何かやってるみたいな。
どこ行っても何かやってるって、釣りってやっぱすごいなっていう、贅沢だなって。だいたい出汁は高いやつで7メートル近いですね、6点。これ一日中やるんです
が、はいはいはいはい、
まあ、だいたい午後5時ぐらいに、あの、まあ、出汁が引いていくらしいんですけど、
うんうんうん、
うちは過ぎ取ったなって感じ。大体間に合ってないようなもんだなっていう感じ。
はいはいはいはい、はい、なるほどですね。君がやってるその神楽、巫女神楽のお囃子になるんですね。はいはいはい、
はい、あのひたすら前、あの巫女さんが待ってるんです
が、あ、それも大変ですね。
ね、ですね、あの、まあ、小学生2人ずつ、あの、はあはあ、2人ずつ舞うので、まあ、4人でいただいて、
うんうんうん、
まあ、1曲が1分半かな、まあ、数分で終わるものなので、まあ、それを2曲ぐらいやって、
は
いはい、2曲交代で2人入れ替わってっていう感じで、
はいはいはい、
やってましたけど、まあ、ちょっと今日、
うんうん、
雨が予報だと降る予定だったので、あんまりお客さんというか来ないかなと思ったんですけど、すごい、うんうん、汗ばむぐらい
暑
かった。まあ、生きてました。うん、本当に皆さん、 遠いところからありがとうございましたという感じで、はい、あの僕の友達も何人か来ていただいて、
いいですね、
はい、熊野のあの人や富山の、はいは
い、そうですよね、名古屋意外と行きやすいですもんね、そう考えると
関西とか割と
安
い場所ではあると思います、はいはいはいはい、私文楽は田代さん興味津
々みたいですね。
あ、でも演目としてはどうなんでしょう。あのあれですよね、歌舞伎でもやりますよね、形成は。
文楽自体もね、結構ほとんど歌舞伎でやるような演目やったりしますもんね。
はい、あ、支流のからくりもその浄瑠璃に合わせてからくりだけで上演するっていうの
ね。
大体あの林というか、まあ
はいはい、
だりも普通の笛だったりのあれに合わせて大体からくりやると思うんですけど、ここは三味線の上部に、というわけでかなりあの特殊だそうです。
あ
で、まあ、だいぶその文化としてはその三味線のこう色濃い出
汁、
はい
はい、
ですね。愛祭り、去年は愛祭りと言いまして、
愛祭り、うんうん、
はい、間の祭りとか言って、なんかもともと地流の祭りは隔年だったらしいんです、
うんうんうん、
でその隔年でない時の祭りを昭和ぐらいにやり始めたんですけど、
なるほど、
はい、それはまたちょっと出汁じゃないんですけど、お囃子バーって聞くとやっぱり三味線が入ってるんですよ、
はいはいはいはい、
だから、まあ、やっぱりこういう歌舞伎とかそういう、あの浄瑠璃、まあ、文楽とかそういうからの影響をかなり受けている、
うんうんうん、
受ける、あの、まあ、お囃子というかお囃子面から見ていくと、
はいはいはい
はい、はい、なので随分なんかこうお座敷みたいな、お座敷音楽みたいな感じで、
うんうん
うん、結構洗練されてるというか独特なこう情緒がある感じです、ね、うんうん、あの自分が普段やってるお囃子なんかも笛太鼓でどんどんこうやっていく感じですけど、
そうですね、だやっぱりその辺ちょっと神楽とあの芝居系と分かれるところですよね、その三味線があるかないかって、はい、
あるかないか、神楽に三味線ってあんまりつくことないと思うん
です。いやー、ない、聞いたことはないと
思う。ただどうも旅芸人さんみたいなのがどっかから入れ込んだか分かんないようなところで、ね、
はいはいはい、
新潟だったかどっかで獅子舞にバスに入れた三味線ついてたりするだけなんですよ、って思ってそういうなんか離れ技みたいなもの
が結構、はいはいはい、いや、まあまあ、身近だったらね、あの、分からなくはないですが、ちょっとやっぱり高級品なので
、はい、
うん、あれとか、阿波踊りとか三味線入りますけどね、
そうですよね、
うん、それぐらいかな、
うん、だしだと、愛知県内だと、あと、チリカラ林っていうのが、
あ
っ、夏ぐらいから流行りだしたみたいで、結構、三河の方とかは、割と軽めの屋台の中に人が入ってとかで、あの三味線の中で使ってっていう、
うんうんうん、
林のようなのがあったり、あの、うんうん、静岡の方行くともうあれですもんね、あの三味線バンバン、
あ、
ね、使いますよね。だから多分東海道沿いとか宿場町とか近いと宿がありますもんね、そういう、
そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、だから多分そういう地流も宿っていうか、あの旅の名所というか、
うんうんうん、流して、はいはい、
そうですね、なので、まあ、そういう宿があれば大体そういうところに三味線もあるだろうしっていう感じで入り込んでいくんだろうなという、はい、
なるほど、なるほど、まあでもそれを今でもやってるっていうのは、
ね、やってるのがね、あ、やっぱり宿場町なんだなっていう、いますね、すごく出汁もでかいし、
豪華
です
、すごいな、
出汁のメディア、
それ今日が本祭りっていうか、もう、昨日とか明日とかは、
昨日は私学っていうんですかね、あ
の、は
あ
は
あ、はい、前夜祭みたいな、
あ、前夜祭があって、
で
今日は本で、はいはい、
今日はその出汁と、その出汁文楽とそのからくりを上演したんですけど、
うんうん、
昨日はまあ一応見合いでしたみたいですけど、あの出汁が、うん、あの皆さんとかも行って、あのただ奉納はそこではしなかったそうです、
ね、なるほどです、 今その神楽に来てる方々っていうのは、
はい、
お囃子とその巫女さんっていうのは結構別組織でやってる感じなんですか？それとも
そうですね、巫女、はいはい、さんはなんか町内でそれぞれありまして、なんか西町から今日は来る、あの今回は来るとか、次の祭りはなんとかの町内から来るっていう感じで、
あ、持ち回りみたいな感じ
で、そうですね、持ち回りで来ていただいて、で、まあ、その場でお願いしますっていう感じでやるんですけど、で、お囃子は神楽保存会の笛太鼓やってる僕たちは、うんうんうん、僕のように結構知立市外から来てる人もいれば、
うんうんうん、
あ、まあ、知立市内だけど他の神社で普段してて、この例大祭に時だけ来るみたいなたりして、かなりあの変な保存会なの変と言ったら他の人からすごい驚かれるのが、なんで、で、まあ、結構外からそうやって人が受け入れてるので、
はいはいはいはい、
興味があるような、ありそうな人でなんかここで習いたいって言ったら結構習わせてくれるような感じの、
いやだから
興味があればっていう感じで、あの僕の知り合いの人も昨日、あの自分がいなかったんですけど、自分の友達にあの明日あのお祭り見に行くらしいよって話をしてたら、なんか中でいろいろ笛談義をやって、
はいはいはい、
笛も太鼓も教えたらしいです
すごいな
普通の保存会やらんのかなっていう
へえ、まあそう、離合集散というか、まあ、祭りの時に集まって、でまたそれぞれ別の祭りに参加してみたいな感じ
ですね。そうですね、笛太鼓好きな人が、なんか、かなり風通しがいいというか、
そうですね、
オープンすぎるぐらいオープンな
存在、はいはい、
なので、従来のイメージからするとその、ね、一集落でなんか、そぼそぼこうお祭りを、お囃子の、その村のためのお囃子とか、町内のためのお囃子でやってるっていう、はいはいはい、そういう感覚とはまたちょっと違うという、
そうですね、
まあ、神社に属してる、まあ、保存会だとは思うんですけど。それにしてもかなりいろんなとこから人が来てるという特殊な保存会なんですよ。
なるほどなるほど。
改めて大体興味ある人には大体バーってみんな喋るし、なんか、
はいはいはい、
よしみたいないいのいいのって思うときもあるけど、すげえって
へえ、なるほどなるほど。
なので、まあ、結構その出汁文楽とか、
うんうん、
その聞かれて困るときあるんですけど、その出汁文楽とかからくりやってる人たちとかも、出汁の運営してるのは各町内なので、地流の
村長
で、それはもう本当に町内で地元の人がやってるっていう感覚なんですけど、うんうんうん、やっぱりこっちの神楽保存会っていうのはちょっと別組織なので、
うんうんうん、
またちょっと成り立ちが違うんですよね。
なるほど。
出汁の方がやっぱり本当に町の町方っていうのが、
うんうんうん、
その文化だなっていう、
うんうん、
ですね、
だ結構その話聞いてみると、あの複雑に、祭りやる組織が入り組んでたりするんですよね。
そうなんですよ、ね、
あの
分かる、
はいはいはい、先週僕あの話した、一人で話してたんですけど、はい、愛媛のその川名津の、神楽っていうのも、
はい、
保存青年団っていうのがまだあるんですよ。
青年団
はあの引っ張ってきたり、あの柱、神社に20メートルぐらいある柱を引っ張ってきて建てるんですけど、
はい、
それを引っ張ってくるのはやるんですけど、神楽はやんないんですよ。で、神楽は神楽部っていう人たちがやるんですよね。
違うんです。
そう、保存会のなんか神楽部っていうのは別にあって、
はい、
で、その人たちがやる。で、その人たちはあので、青年団に入らずに神楽部に入る人っていうのもいるらしい、はい、その若い人でも。
あ、
だからちょっと微妙に外れてて、で、さらに、翌日門付けとか、まあ、そのお祭りの時も奉納する獅子踊り、
はいはい、
あの伊達の宇和島の伊達藩が持ってきた獅子踊りがその辺あるんですけど、はい、愛媛の方にも、
あのリアルなシカな、
そうそう、リアル
の
リアルっていうか、まあ
リアルというか可愛いというか、
そうそうそうそうそうそう、
結構アシカさん、メルヘンチックなシカさんみたいな、
そうそうそうそう、あれあの紙のハリボテみたいなんですけどね、 はいはいはい。
若干見た感じ、シルバニアみたいな。
そうそうそうそう。ちょっとね、
かわいい。
公園のあの、なんか、飲み屋にありそうな。
頭。
あ、それはまたその、青年団とも神楽部とも違う講演会がやってたりとか。はい。なんで、結構その話聞いてみると、やってる一枚岩ではなくて、それぞれにやっぱ由来があって、やる人分かれてるみたいな、ノリも多少違ったりして。あ、もしもーし、
はい、
はいはいはい、うん、だそんな感じで、だ単にお祭りだからって言ってね、地域でみんながみんなその芸能やってるってわけじゃもともとないし、参加し方もそれぞれなので、見てみるとね、いろいろ違いが分かって面白いというか、
はい、
うん、
そう、細かいところ本当に中入ってみとくから見て立野さん、これ舞台を作る人と舞台になる人、
ああ、それもありますね。
細かいところは専門家に頼んで、それ以外は自分たちがやるっていう場合もありますもんね。
うんうんうん、
一流かどうかわかんないですけどね。ただ、前ポスターでこう担ぎ手募集みたいなのって書いてあったような気がするんですけど、
はいはいはいはい、はい。
割と名古屋市内の方を聞いてみると、その舵方みたいなのをその出しで担ぐような人たちは外から来てても、そのお囃子とかやるのは、その町内の、
うんうん、
長男だったかな、今もやってるか分かんないですけど、うん、そういう長男しかやっちゃいけないと結構厳しいとこが多かったみたいですね。そういう同じ出しって言っても、こういろいろその担当するとこによって、ここは自分たちがやるとか、
はいはいはい、
ここはまあよそがやってもいいかなとか、そう、はい、事情はあるみたいです
ね。うんうんうん、なるほど。なんかその知立神社のお祭りで話しておきたいこととかまだあります？なんか面白かったと。
そうですね、とりあえずは、
はいはいはい、はい、
しゃべりきったかな。
はいはいはい、了解です。ですね、僕は今週あまり何もしてなくてですね、今日本当はちょっとお祭り見に行こうかなと思ったんですが、雨降っちゃったんで、溜まってた事務仕事をコツコツこなすという日にしちゃいまして、
はい、
はい、明治神宮の例大祭が今やってて、でそれでなんか何箇所かの多摩の、あ、多摩じゃないな、結構東京都心部のお囃子とか獅子舞とかが奉納されるということだったんですが、行けずじまいで。
あれば。
あ、明日その代わりですね、モンゴル祭りに行ってきます。
モンゴル祭り
日本最大のモンゴル祭りですよ。ハワ、ハワ、ハワなんとかバル、ハワリンバルだったかな。なんか毎年、その、在日本のモンゴルの人たちが集まって、東京の練馬で、はい、お祭りをしてるんですよ。
練馬区で。
練馬で。練馬の光が丘公園かな。なんかそんなところで。はいはいはい、やってまして、でそれにちょっと行ってみようかなと。なんか白鵬とかも来るらしいですよ。
そうなんですね。
いや、当然モンゴルのね芸能とかもなんか出そうな感じなので、
いいですね。
はい、
ホーミーとかっていう質を、バトーキン、
バトーキンとか、そうそうそうそうそうそう
日本の本当追い分けにそっくりな、
あ、そう、
歌い方をする。すごい。でも一回向こうのプロの
歌
のやつ
は、はいはいはい、
大学でちょっと聞いたことがあるんですね。
はいはいはい、
生演奏というか生で歌を、
はいはいはい、
まあ声量のすごいことする。
まあね、広大な土地と
そうですよ、ね、
風とその中で通る声といったら相当な声量。
音出し放題ですもん。そうですね。羨ましいと
か。近所迷惑ないだろうな。
近所迷惑ないだろうな。いいな。
それがね、明日、明後日、5月の4日、5日かな。で、あるみたいなんで、ちょっと行ってみようかなって思ってるのと、あと、今日もなんですけど、大國魂神社っていう、はい、でかい府中の方かな、にあるあの神社がありまして、そこで暗闇祭りっていうお祭りが行われてます。
はい。
はい、暗闇祭りっていうのは、ですね、由来が、なんだろう。なんか、いろいろやるんですよ。今日はなんか馬が、駒比べって言って、まあ、競馬みたいなことが行われているのかな？はいはいはい。で、本祭が、明日、明後日でして、すごいでっかい太鼓が、いっぱい出るんですよ。もうほんと出汁みたいな太鼓です。で、それを、ホーム、なんていうのかな、野球のバットみたいなの、
はいはい、
あれで叩くんですよ。バチーンって、でそれバチーンってやりながらこう多少いろんなところ寝るというか、境内にどんどん集まってきてみたいな、確かそんな祭りだったと思います。もう一回行ったことがあるんですけど、それぐらいで、あ、そう。明日は、マントをいろいろやったり、持ち上げてパフォーマンスしたりするのもあるのかな。で、出汁も出るし、何でもやってるみたいな。まあ、この多摩近郊ではかなり一番でかいって言うとね、三社祭りとかにもあれだけど、まあ、三社祭りとかに劣らないぐらい、でかいお祭りなので、はい、ちょっと、雰囲気だけでも、見てこようかなと思っていて、で、実は、明日また夜行バスに乗って、はい、京都に行くんですか。
疲れ
ちゃう。はい、まあ、ちょっとね、大学の、知り合いと用事がありまして、京都、関西に行ってこようかなと思ってて、で、なんか、西宮の恵比寿様で有名な西宮神社っていうところで、なんかお祭りもやってるみたいなんで、恵比寿さんのお祭りがやってるそうなので、そこにも行ってこようかなと思ったりしていてですね、はい。まあ、来週はね、いろいろ話せるネタがあるなという感じなんですが、今週は、全然なくてですね。ただ、ちょっと不思議なご縁がありまして、なんか大学で、神楽の絵を描いてる人と知り合いにというか、まだメール上でのやりとりなんですが。
神楽の絵を描いてる人
ですね。
な
んか江戸のさ、あ、まあその人はもともと神楽とか全然関係なくて、大学の東京芸術大学かなの油絵コースかなんかの学生さんで、で、最近なんか、江戸の里神楽にハマって、それが高じていろいろ、いろんな神楽の絵を描いてるそうなんですけど、あ、出てこない、あ、出てきた。ご自身で神楽絵師と名乗って今活動してらっしゃるんですが、今度は新見さんにもお伝えしましたけど、雑誌やるじゃないですか、
はい、
雑誌作ろうってしてるんですけど、せっかくなのでちょっと声かけてみたら、この方の絵もなんか載せて OK みたいな。
ぜひぜひ。
はい。回答もらえたので。栗田ちかさん。
ついに僕のやってる神楽も書いてくれんか。
はい。資料提供すれば書いてくれるかもしれませんよ。
そうです か。
はい。
ぜひ、見込まれぜひ。そうですね。
はい。あ、今、ツイッターの方にメールというか、 つぶやいておきましたんで。だこういう感じでね、芸能に興味持つ人がいろいろ集まってくると面白いことできそうだなって思うんですか、ね、うん。
逆にどっからでも入り口はありますよね、
うんうんうん、ありますあります。
それがまたこういうのがいいとこというか、
はいはいはいはい、
まあ舞とかあっちの方から見せられて入っていく人もいれば、
うんうんうんうん、
写真が好きで撮っていくのが好きで入っていく人もいれば、うんうん、はい、僕みたいにお囃子が好きで入っていく人もいれば、うんうんうん、はい、いろんな人がいる。
そうそうそう、ね、妖怪好きで入ってくる人もいるし、
確かに、ね、分から
んですよね。そうそう、ワールドミュージックから来る人もいるし、
来る人もいるし。
パワースポットで来る人もいるし、いろいろと間口は実は、まあ 広いのか何なのかよくわかんない、いろんなところに空いてますけど、はい、
まあ、一つの結構逆に言うと形を結びにくい部分もありますけど、それがまた良さでもあるし、
うんうんうん、
ちかさん、
はい、
あ、女性、
女性の方だと思いますね。
こういう人がいるんだ。
はい。
暗い本とか。
気になった方はぜひね、あのクリックして、あの見てみてください。あのサイトの方にも、あ、みどけのストリームのサイトの方にもリンク貼っておきますんで。はい。で、あとは、僕の近況としてはですね。あのツイッターで、ちょっといろいろ最近あの水系の関連のニュースをつぶやいたりしてるんですけど、今あのやってる、世界無形遺産にも指定された日立の、あの浮遊物、
はい、
はいはいっていう、はいはい、あるんですけど、これつぶやいていたらちょっとあの振り仮名についてっていうか読み仮名について、あの地元の方と、あのいろいろやり取りがありまして、今その世界無形遺産とか、そういうのに登録された読みは風流物らしいんですけど、
はい、
地元ではずっと風流物って呼んでたらしくて、まあ趣向を凝らした出汁みたいな、のが回るお祭りなんですけど、日立風流物って。で、それのなんか、あ、何、風流物って言うんだとかっていう、やりとりがあって、いや、ずっと、あの、風流物だと思ってた。でも、あの、その二つの読み方にはいろいろ、なんか、あの、それぞれに意向があって、地元ではなんか、今現状では風流物って呼ばれてるらしいんですけど、芸能史的には風流物じゃないかっていうので、で、あの文化庁とか、あの、その登録するときには風流物で登録したらしいんですね。
って感じよ、すぐ。個人的に。いや、花祭りのね、花祭りっていう名称とかさ、みたいな。自分たち花って言ってるけどさ、っていう話を毎回聞くんですけど、
あれとかに。そう。
花祭りね。
うん。
あれもね、なんかいろいろ問題はあるんですよね。
そう。だから、まあ、その今現状で地元で言ってる言い方と、はい、登録された言い方と、
はい、
でさらにじゃあ一番最初どう言ってたのかっていう話とかっていうのが、はい、まあ、で一番最初どう言ってたのかはあのよくわからないといういや、あの漢字は残ってるけど、
はい、
こう風流か風流か、
はい、
同じ字じゃないですか
、はい、
だからよくわかんないというのであのちょっとした波紋が起こりまして、まあでもね、こういう読み方一つにしても、まあ、ここで話すときにもうその風流物どっちの呼び方を採用するかで、まあ、ある程度その人の立場が決まっちゃうというか、まあ、ニュースでもあのちょこちょこあの基本風流物って呼んでて、でもなんか、 どっかのニュースでは地元では風流物と呼ばれてますみたいな注釈が入ったりとかややこしいっちゃややこしいんですけど、うん、いやまあだからね、芸能を一つ見るにしても、あの地元目線なのかあの芸能史目線なのか何なのかで、だいぶそれも呼び方一つにしてもそれがあるなというのを実感した話だったので、あ、ツイッターの方にまた、参考の、はい、文章を上げておきましたが、はい、興味ある方ちょっと読んでみてくださいということで、僕の方はそんな感じです。はい、ニミさんこの間どうでした？
なんですか。
はいはいはい。
そうですね、前回僕そういえばね。
はいはいはい。
あのずっとあの参加できなかったので。
あ、いやいやいやいや
いや。その間に結構行ってるは行ってるんですよ。
はいはいはいはい。はい、さっくりでもいいので。
さっくりで。はい。いつかやってないから一回その木曜日中止になったんです。その前の時に4月15日に熊野。
はいはいはい。
例大祭。
はいはいはい。あ、はい、お疲れ様です。
で、4月29日、超禅寺さんで、あの、神楽公演。
そうですね、
神楽公演。
はいはいはいはい。お疲れ様です。いや、行きたかったんですけど、さすがにちょっと疲れが出てしまいまして。
いやいや、本当に。全部来てもらっちゃうと申し訳ない
です。いやいやいやいや。
という感じで、なんかいろいろ行きすぎて、もう、まだ1ヶ月経ってないんだよねみたいな感じでスケジュール見ながら、まあ4月15日のですが、まあ、熊野の本宮大社の例大祭、
はいはいはい、
あのツイッターでお世話になっておりますソマクマさんのジップトでございまして、ご本人さんは結構お祭りでずっとあのお祭りの方が忙しくてなかなかお話とかはあんまりできなかったんですけど、
はいはい、
まあ、それでも見てきまして、まあ、去年となんですが、まあ、祭り自体はその神輿渡御ですね、僕が見に行ってきたその15日は、うんうん、それ以外の日はものすごく13日ぐらいからなんかいろいろイベントがたくさんある祭りなんですけども、その他がいい、うんうん、とですね、その神輿、
あ、もしもし、今切れてますね。
聞いてますか。
ちょっと待ってね。
本当だ。
ど
こら辺から切れたかな。はい、じゃあ再開 しましょう。はい、じゃあまずは本宮大社。
本宮大社、はい
はい、あの熊野本宮大社行ってきたお祭りがあるんですが、
はいはい、
あの全体すごい大掛かりなお祭りで、春祭りなんですが、4月13日の湯登り神事、
はいはい、
これ登り神事に始まってです、ね、あの父親の肩車に乗った男、2、3歳ぐらいの男の子、
うんうんうん、
ずっとこう肩車にしてこういろいろ移動しながら神事をずっとやっていくんですね、
うん
うん、というのはその稚児はその神の、まあ、神様の代わりというか神聖なものになって、あの神事の際以外は地面につけちゃいけないというう
んうんうん、
言われがあるそうです、
うんうんうん、
でそのままこれどうやって行くのかなと思うんですけど、湯の峰とかからあの温泉から大日越えていまして、あの山を登るんですね。
へえ、
どうやって子供を担いでええいや、いやちょうどその次のお祭り15日だったんですけど、16日にあのちょうど大日越えしてみたんですよ自分。
ああ、
結構な山ですよ。すげえとか思いながら。
すごいな。
本当にこれ登るとか、一人で登るの苦労するんだよ、これ。子供担いで、みたいな。いうことを、でもやってるんですよね。おむすびとかに。はい。そういったことがありつつ、ちょっと順位化が船玉大祭と前夜祭って書いてあるんですが、これがよくわかんないんですけど。15日がその午前8時から、あの、本殿でお祭りやって、あの、みこし東京が午後1時から。
はい、はい。
まあ、それがまた帰っていくという感じなんですが、はい、まあ、一番のメインがその東京祭ですね、15日。みこしと、あとその、ちごさん。今年中何人かいたかなと思うんですけど、ずっとやっぱり、あの、お父さんの肩車で乗せられて、ずっとこう、みこしについてくるんですけど、はい、かわいいですけどね。すごい。
その、おちごさんは、最終的にはどういう役割になるんですか？
それが、あの、矢沢木神事っていう、その、神事をやるんですね、その、ついたところで。
はいはいはいはい。
で、まあ、大体、立ち寄るところが、マナイ社っていう、なんか、井戸みたいな。
はいはいはいはい。
あれと、あと、旧社地って言って、あの、熊野の本宮大社がもともとあった、あの、川の中州、
うんうん、
大湯の原っていう場所があるんですけど、
うんうんうん、
すごい大きな中州。ところに行って、その、もともとあったところなので、そこでまた神事をやったり芸能をするんですけど、やっぱその中でも中心的になるのがこの男の子たち。で、まあ、やることはそう、なんか大変でもないんですけど、
うんうん、
あの、まあ、そこの神事やるときだけ地面に降りてもらって、お子さんに。で、
うんうん、
左、右、左の順にこう3回ずつ回って、太鼓の合図で。
うんうんうんうん、
はい、太鼓と笛の合図で、それで、まあ、それだけなんですけど、はい、まあ、それで神事になるみたいで、
あ、
どういう意味合いがあるのかもね。
あ、でも、おちごさんがその最初、場を清めるっていうか、先払いするみたいなのは、ね、京都の安らい祭りでもあった、ありましたね。
ですよね。あと、まあ、大体、ちごさん、そういう役割ですよね、
うんうんうん、
京都の祇園祭りとかも。
そうですね、
道の真ん中のパンを切るのも、
はいはいはい、
多分その系統だと思うんですけど、ただここよくわかんないのが、それまたあの本殿っていうかその神社に帰ってくるんですけど、そこでもまた念入りにやるんですよね、中の神社でっていうと思いながら、どういう意味があるんだろう、はてなはてなっていう感じ、
はいはいはいはい、
まあでも右左で回ってこう神がかりしましたとか、そういう合図とかそういうかなとか言ったり、うん、2回目行ってもすごいね、いろいろ不思議だなと思いながら、
うんうんうん、
はい、はい、
なるほどです
ね。そういう感じでちょっとこっちの方には出しておきました。本宮大祭の例大祭の記事、
あ、はい、
はい、これ見ていただくとかなり写真が載ってますので、
あ、
はい、
要チェックですね。
でこれ、ちっちゃい男の子たち、あの、エボシかぶって、あの太鼓をお腹のあたりに持ってます。
うんうん、
あまり痛く感じもないですけど、まあ、結構最後の方慣れてくると、あの、遊び出すんですよね、太鼓でペシペシ叩いて。まあ、そういう感じで、あの、大体でも、泣き出す子がいたりで、うんうん、うまく回れないので、お父さんが一緒にぐるぐるっとこう担いだまま回っちゃったりするんですけど。
そうなんですよ。それは大丈夫なの？いいのか？ありなのか？
ありみたいな。あ、まあ、しょうがないみたいな。とりあえず回ればいいみたいな。
はいはいはい、はい、
はい。まあ、そんな感じでやりつつ、あと、あの、神楽、ここでもやってるんですが、
あ、はいはい、
神楽と言いつつ、あの、男の子の、代理様じゃないですけど、ひな人形の、
うん、
うん、飼い犬じゃないよな、これ、また、あの、
なんか貴族がするような、
はいはい、大臣、左大臣みたいな、
はいはいはいはい、
して待って、その後に巫女さんの舞というか女性も舞うんですけど、
はいはい、
これが前言ったように、あの、大和舞っていう名前がついてるので、
はいはい、
まあ、おそらくはガーなのかなと、経験的には、だいぶ、なんでしょう、民間というか素朴な感じですけど、
うん、
あたりもちょっと 気になるんですけどね。どういう風にここにあるんだろう。で、これを見るときに、那智の方にも、同じ大和舞とかこういうのが、
はい、はい。
似たような神楽があるんですけど、
うんうん、
やっぱりちょっと舞の仕方が違うので、見比べてみるとまた面白いです。
前に、
はい、
ですね、最近ニュースつぶやいたときに、熊野の方のなんか神社の神楽で、はい、なんか最近作った神楽があるみたいな。
あ、そうですね、本宮大社ですね。
あ、そうです
ね。午前中に僕見てないんですけれども
、はいはいはい、
ギターが入る。ちらっとしか映像で見たことないんですけど、
はいはいはい、
男の人の一人前で、
うん、
さんみたいな格好して、背中にヤタガラスがついたやつを着て、
すごいな。
で、振り付けした人は パントマイムかなんかの人だったかな。で、文具大社はそういう新しいことを やりつつ、お祭りもやるみたいなのが、ね、すごいですね。あとは、修験 の、
うんうん、
文化色濃いということで、神事が今年は終わったぐらいから、大湯の原っていう場所で、
うんうんうん、
ちょっと離れた場所で、ごまを炊くんですね。修験の。
お
医者さんたちが集まって。
はいはいはい。
あれ見ててやっぱ面白いなーって思ったのが、やっぱり、花祭り。
はいはいはい。
五平のような色だったりする。やっぱ東西南北ではちゃんと色が、全くその、周り結界みたいなの作って、ああ、これどっかで見たことあるみたいな。修験修験みたいな。
なるほどな
ぁ。
ねえ、でもごま炊きなんていうのは、真言宗とかね、そっち系の密教系の、あれですけど、はい、
そっか、ここはやっぱり神仏集合だったんだなっていう、何にわかる。
あ、まあ、逆にそうなるとね、湯立てのあれもあれがごまに変われば確かに似たような体ではあるっちゃあるなと思ったし、
うん、本宮大社は湯釜があるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
鎌倉時代の、
はいはいはいはい、はい、
見させてもらってかなり大きくて、で湯立てしてたんだ
と、なるほど、
見せてもらって、その横地の新聞記事がこうその展示してあったところにあったんですけど、下月祭りで、まあ、熊野修験のその広まって、その花祭りとか下月祭りですか、あっちの、まあ、影響してるんじゃないかっていう話があるというのが書いてあったりしまして、まあ、何か、まあ、修験つながりで何かあるかもしれないですけど、はい、
そうだ、なるほど。いや、なんかですね、最近、山岳修験学会という学会に誘われましてね。いや、なんかね、その学会に入ってると、結構、大会とかが、その山岳修験の聖地で毎年開かれるらしくて、で、それを、その山岳修験学会、名義で行くと普段観光客がとても入れないようなところまで見せてくれるとかっていうので、うん、入った方がいいよって言われて
る。石島さんが別な方向に行きそうな気持ち
で。いや、どういう研究者なのか、ね、本当に山伏のような怪しい不思議な
日に日にあれだんだん山虫っぽくなってくる。
いや、恐ろしいですけどね。まあでもね、山虫も信仰とね、芸で食っていくようなたくましい人たちですから。最近でもね、週末山虫やってる人も結構増えてるそうなので。
らしいです、
ね。はい。
そういう世界がある。
そういう世界があるんだって。
あるか。
いやー、不思議な世界ですよ。
うん、そんな感じで本宮大社
は
させてもらって、
はいはいはい
はい、まあ、その後結構さまくまさ
ん
でいろいろちょっと那智の方も見させていただいたりして、まあ、ちょっと気になってたの台風の被害の、
あ、はいはいはいはい、
でやっぱりその地域によってそのだいぶ被害状況が違うみたいで、その場所によっては本当にその浸水状況として本当に水かさだけがこうツーってこう上がっていくっていうのが すごい、それで水が溜まっちゃったっていう地域もあって、そういうところは割と建物が、中はこの使っちゃってはいるけど、いまだにその建物の形は残ってたりとかで、逆にすごい鉄砲水みたいにバーってこう上から来ちゃったところは、本当に流されちゃったっていうのがあるそうですが、まあ、基本的にそれでも、繰り返し言われたのが、その観光できる場所はほとんど普及してますので、ぜひぜひ皆さん、遊びに来てくださいというか、観光して、はい、来てください。そういうことで、お金を、ね、落としていった方が、その、
はいはい、
地元の復興支援になると思いますので、ということで。
ちなみにアクセスは熊野だとどうやって行けば？
熊野ですか、
はい、
この場合はですが、本宮大社まで行く場合はですね、新宮駅まで、まだ前面でした、
はい、
南紀、
はいはいはい、
南郷という特急がありますので、はいはいはい、JR で行っていただいて新宮まで、で、新宮からバスが出ますので、
うんうん
うん、まあ、そこから片道40分ぐらいかな、大社までは、まあ、1時間、まあ、見とけば行けるかなと、
うんうん、なるほど、
まあ、なかなか熊野全体が陸のことではあるかもしれませんが、なかなかでも、そこ行くまでの結構景色は
いい、そうですね。
すごいですね。やっぱり本当に自然の中に人が住んでるという
、
改めて感じることができる。いろいろ今回も神社を巡らせていただいたんです
が、はいはいはいはい、
まあとにかくでっかいクスノキがボーンってあるような神社だったり、
すごいな
でっかいその社殿がなくって、
はいはいはい、
門みたいな感じっていうか、その灰殿っていうのお祭銭が置いてあって、その上にちょっと門みたいなのがあって、その後ろはもうすぐ岩、うん、どでかい岩っていう、まだがドーンってあるようなとか、すごい、もうで、なんか日本の信仰の本当に原初的なっていうか、天の形っていうか、
そうですよね、もともと神社も本殿は前はなくて、その岩とか滝とか、なんかそういう、木とかね。そういうのをどこに神が降りてくるみたいなことで、
そうそうそう、
うん、やってたということなので、
そういうのがすごい、うん、そこかしこにというか、
うん、
あるところなんで、本当不思議なとこですね、
うんうんうん、熊野行かないとな、
里の神社とは全然違うという、まあ、里の神社もあるんですけど、
はははは、
隣で本当に普通に民家あるなと思うんですけど、
うんうん、
そこからちょっと川越えてその神社は普通に見えるところなんですけど、
うんうん、
入っていく途端にすごい中が、なんでしょう、照葉樹林っていうのが、すごい、
はは、
椿とかなんかそういうクスの木とかいっぱい生えてるような、すごい湿気とか、
あ、はいはいはい、
なんか冷気じゃないですけど、空気変わるんですよ。
変わるんですね。
で、その岩とかその特殊なものがある周り全体もすごい森として、すごいなんか特殊な土地だなっていうのは感じさせてくれる。うん、
なるほど。
はい、面白い。すごい。てて面白いですけど、
うん、どうしてもね、あの杉とかが最近多いですからね、
はい、そうです
ね、うん、そう、照葉樹林の森というのは貴重かもしれない、
は
い、
貴重ですしね、うん、あとは杉もあるんですけど、
那智
港なんかは夫婦杉とか、
あ、
で、雲百年とかなんか800年、すげえな、枕時代からあるらしい。
すごいですね。って
聞いてるんですけど、それ確かにでかいんですけど、
あ、
そっから見ると、他の次は細く見えるんですけど、これでも100年以上は経っとるよねっていう杉、ボロボロがあるというか、なんか、桁が違うっていうか、ものすごい大きな杉の木がいっぱいありますね。
うんうんうん、
熊野もいろいろ語りたいことはいっぱいあるんですが、
そうですね、ちょっとまた改めて僕も行きたいと思います。
ぜひ、
はい、
行けるといいと思います。
はい、ということで、はい、じゃあ神楽講座のお話もいいですか。
はい、神楽講座ですね、
はい、
4月29日に、
はいはいはい
はい、開催させていただきまして、全部で結局ですね、満員御礼というか14名参加、
お
子さん3名含めの、
あ、すごい、
いや、最初本当に僕と芝居ポータルの釜池さんの2人でいろいろ考えて、 いや本当にこう人集まらんかったらどうしようねっていう話とか、どうやって人集めようかねって話してたんですけど、蓋開けてみると本当にツイッター上で、うんうん、皆さんがリツイートしてくれたりして、
はいはいはい、
それだけで結構入ってしまった
すごいですね最近は、は
い、皆様ご協力ありがとうございました
いやいや
そうですね、で、まあ、結果的には結構いらっしゃった方はほとんど笛が吹ける方が多かったので、
はいはいはいはい、
割と興味を持って、
うんうんうん、
説明等々聞いてくださる方が多かったかなと思います、うんうんうんうん、でまあ、逆に言うとそのすごい最初からの本当に笛も鳴らない初心者の人との差がちょっとありすぎたかなというのは反省で、ね、そうですよね、まあ、なかなかで講師が3人しかちょっと増えてちょっとその日は来れなかったので、
うんうんうん、
少し人が多ければこうちょっとねこうきめ細やかにいろいろできたよなというのはあったんですが、まあまあ、それでもあの映像結構まあ、アツタカグラ講座で、アツタカグラのそのお祭りでのやつと、あとは、その他のお囃子、アツタカグラ自体以外のお囃子とどう違うのかっていう、ちょっとちらちら説明しながら、映像を見ながら説明しまして、まあ、その後に、まあ、実際にこう、笛太鼓をやってみましょうという感じで、なる人ならない人まあありましたが、まあ、割とこういう笛太鼓があるんだということは、うん、まあ分かっていただけたかな、うん、とりあえずは第一回ということでなんとか形にはなったなというでした
お疲れ様でした。
はい、
はい、全部でどれぐらい何分ぐらいというか何時間ぐらいというか。
そうですね、7時過ぎぐらいから、
はいはいはい、
まあ、人が集まってきたんで始めてっていう感じでした、
はいはいはいはい、
それより前から僕以外の講師の2人はあの笛太鼓ずっと
やってる
神社の中あの、はい、長禅寺さんお寺の、
はいはいはいはい、
お堂を借りて、
うんうん、
やらせてもらったもんですから、その中でかなり面白い雰囲気の中本堂に神楽が響き渡るという、
うんうん、
知ってる人から言うとあれで
寺神楽ですね。
寺で神楽ですかって言って、はい。まあ、昔は神仏集合だったし。
そう
みたいな話をして。
そうそうそう。
はい。そんな感じでやりながら、はい、まあ、雰囲気を作っていただいて、という感じで、まあ、それからまあ、2、3曲、ちょっとあの、お囃子と神楽、して、
うんうん、
あの、なんでしょうね、まずその、難しかったなと思うのが、その、熱田神楽というの中にも、こう、いろいろ種類があって、
はいはいはい。
特に、僕が行ってる地域の人はその神楽と林を分けてるんですね、
うんうんうん、
どっちもお林はお林なんですけど、一般的にその笛太鼓なんですけど、
はいはい、
神楽の方はその巫女さんの何でしょう、その伴奏だったという歴史があるみた
い、
今はないんですけど、
あ、そうですね、はい、あ、じゃあ完全にその、音だけというか。
そうですね、音だけなんですけど、やっぱりそれはその出汁とかでもやってても、
うんうん、
やっぱり神楽なので、まあ、神様に奉納するっていうのが主体なので、
うんうん、
ちょっと、まあ、出汁とか行列とかでもそのちょっと祝儀をいっぱい出してくれたような人のところでこうちょっとやるのが神楽でみたいな、うんうん、泊まって大体神社とか小さい祠のところでもやるのが神楽、
うんうん、
で、あの林っていうのはあの道行きっていうんですかね、あの、
はいはいはいはい、
行列がこう動いてる時に、
うんうんうん、
あのまあ、にぎやかしじゃないですけど、それの BGM でやっていくのがお囃子っていうふうにすごい結構明確に分けてるんですね、
うんうんうんうん、
分けてない地域もあったり、これ難しいのがその結構神楽なんだけどなーって思いながらお囃子になっちゃってたりとか、逆にこれあれって僕らのところではお囃子なんだけどかっていう、こう違ってたり他の地域
え、でもその違いっていうのはそれはみ神楽の曲をその道行きで吹いてたりするっていうことですか、そのごっちゃになってるっていうのはじゃなくてですか。
地域によるとその熱田神楽ってやってるところは大体分かれてるんですけど、
はいはいはい、
それ知らずにやってるところは結構お囃子、僕たちがお囃子でやってる曲が神楽で、あの 泊まった時にやってたりするんです。
ああ、なるほど、なるほど。あ、だから やってる場所が違うっていうか、その状況が違うっていうことですね。はいはいはい。なるほど、なるほど。
結構、まあ、それは錯綜してたりするんですけど、大体やっぱり 2曲っていうか、その、やっぱり、ある程度の分け方っていうか、やっぱり泊まってる時にやる曲っていうのは大体特集だったり、まあ、出しの中でも本当に、普通に出し囃子なんかは、やっぱりなんとか神楽ってついてると、大体重要な曲には、神楽がついてたり、名前がする。まあ、大体曲の中でも特集っていうか、重要な曲には神楽ってついたり、
なるほど。
っていう例がありまして、まあ、そういったことをちょっとチラチラと説明しながら、細かいところなんですけどね。
いやいや。
そりゃ、それでも、いや、本当に難しいですよね。その説明をどこまでやったらいいんだろうっていう。そのさじ加減っていうんですか。
ね、で、まあまあ、でもね、基本、基礎知識ではありますからね。
なかなかなので、お子さんもいたのでね、ぜひぜひね、ここで皆さんにもお聞きしたいんですけど。
ほうほうほうほう。
子供向けにこういった講座やるときってどういう風にするしてるんだって。
それでも対象年齢がそれぞれあると思いますけどね。
結構大人の人もいて、子連れの人もいてだったと。そうですよね、と思いながら、みんながみんな納得できる講座にするのは難しいっていう。
そうですね。
そのうちでも子供というか出前授業じゃないですけどね。ちょっと子供向けのやつ。
はいはいはいはい。
そうそう、やる機会がないわけでもないだろうと思って。そういう風にやるならやっぱり体験型と思
って、そうですね、
扱えた方がいいかなと思いますけど、
やっぱり子供だと、
はい、
そのね、話長くなるとちょっと難しいっていうのがありますから、なんかこう実際に物が、ね、あったりするとね、お囃子とか、あの、あ、図で説明してもいいですけど、
はい、
まあ、ミニチュアでも何でもこう物があって、こうこれはこう動いてる時にやるやつで、これは止まってる時にやるやつみたいなのが分かりやすく やれたりとか、神楽ってなんだろうっていうのを、
はい、
分かりやすく教える、なんだろう、絵本みたいにするっていう感じですかね。
子供向け冊子作ろうかなっていう。いろいろちょっとこうやり方っていうのは自分なりにこう、
はいはい、
こういう向け にはこういうふうにやろうかなとか、いろいろこう研究しといた方がいいなって。
そうですね。ターゲットやっぱどこに絞るかっていうのは結構、そうそうそう、
ちょっと絞ってやってみるの手だなって感じましたけど、まあ、今回でも本当に大体ツイッターで来た人が多くて、大体なんかその日本文化に興味あるとか、笛やってたとか、和楽器やってたっていうのがいたりして、大体興味持っていただいたんで、その映像見せてでももっと見たかったっていう
話もあって、いいですね、
いっぱいあるけどなぁというのが終わらないとか、それだけでも、まあ、でもなかなかでも言われたのが、その実演があってで、
はいはい、
で映像でも、
うん、
映像資料も見せてくれて、その、
うんうん、
さらに自分たちで吹けるっていうのは、
うんうん、
なかったっていうのをさせていただいたので、あ、まあ、そうだよな、うんうん、だいたいまあ映像だけ流してっていうのがあったりとか、
そうですね、
体験講座だと本当に体験だけ、
そうですね、
だったりなんで、まあ、確かに言われてみればかなり欲張りなことやったなっていう。欲張りすぎたかなっていうの
があるから。いや、それはでもいいと思いますよ、一番。だからどうしてもね、体験講座だと、その、まあ、なんか、講座その、まあ、なんか、なんとなく笛の何かを教わったっていう感じになっちゃって、それがね、お祭りの実際の場面と結びつかなかったりもするでしょうしね。
分かる人は分かるんですけど、
分かる人は分かるけど、
ですね、やっぱり実際にお祭りの映像も見せた方がいいな
って
、多少なりと、
そうそうそうそうそう、
やっぱり人間も具体の動物なんで、
うんうん、
やっぱり実際映像とか音とか、
うんうん、
ダーって見せた方が、
そう、
まあ、分かりやすいだろうと。
実際にそこにやっててもお祭りでどうやってるかはまたちょっと微妙に違ったりするじゃないですか。
そうですよね。
芸能大会とか見てても思うんですけど、 これ舞台上でやってるのはまあこれはこれとしてパフォーマンスとしてわかるんだけど、これど祭りだとどうなってんだろうっていうのが結構ね
気になりますよ、
ね、一緒に映像もねチラッと流してくれればいいのにとか思ったりいつもするので。
そうですよね、なんか上映するちょっと前に
チラッと、そうそうそうそう、チラッとそうそう1分とかでもいいんでバーッと見せてくれると、あこういうとこでやってんだっていうのでいろいろ興味もより湧くという感じなので、はい、はい、ぜひぜひお祭りの映像は、はい、見せつつですね。
見せつつ、はい、まあ、それだけでも特化しちゃおうかなっていう気もあるんですけど、
あだからあの、はい、交互にやってってもいいと思いますよ。だからう、ね、うん、映像見る会と体験会とみたいな、うん、
映像見る会で興味持った人はこっちで体験できるよっていう風にこうつなげといてという、
そうそうそうそうそう
そうですね、それも、うん、
あ、これ今後その定期的にやっていく感じですか？
できたらやりたいですね。
大体大体月1回ですか？
月1回はきついですけどね。
2ヶ月1回ぐらい。
まあ3ヶ月理想ですけど、ね、2ヶ月1回とかね。なので我慢シーズン、まあ春夏秋冬1回ずつぐらいできると一番いいですね。それとは本当別枠で、あの映像だけだったら僕一人でもなんかバーッと見せすることはできるんですよ、はいはい、体験講座となるとやっぱり人が、
そうですね、
人と場所がっていう感じ、なのでね、あのね、神楽ジョッキーやってる三上さんみたいな、
はいはい、
ああいう感じの愛知版じゃないですけど、
あーいやいいですね、
バー
ッ
と見せてこうお囃子はこうなっておりますみたいな感じは一番映像見されて見ていただいた方が分かりやすいから、
そうですね、
それでね少しでも興味持っていただけたら万々歳という感じで、それはそれで別にちょっと、
うんうん、
的にやりたいっていうのもあります。
今後の展開も期待ですね。
はい
はい
はいはい、
じゃあそんな感じで、
そんな感じです。
あ、じゃあ今日はこんな感じでいいですかね。
そうですね、
はい、じゃあこれからの予定みたいな感じにいきましょうか。あ、違うか。ですね、まあ、ゴールデンウィーク中ということで、各地でいろんなところで芸能お祭りが行われているんですが、先ほども言いました、東京の、大国玉神社のお祭りとか、あと明治神宮の春の大祭というのも、やってたりします。はい、で5月の4日5日、神奈川県小田原市の山王神社で、お祭りがやってたりですね、日立の方で、風流物が、見れたりもしてます。あとこれは明日、あ、今日明日で、愛知県半田市で亀崎
潮干祭りです。
潮干祭り、
はい、
というのもや
っております。すごい祭りです。
どういうお祭り
ですか？どういう祭り、あの一台結構なお値段するであろう出汁をですね、
はいはいはい
はい、水の中にちゃぶんとつけちゃう海水にちゃぶんとつけちゃいますね。
大丈夫なんですかそれ？
大丈夫、どうなんでしょうね。さすが亀崎みたいな。
はいはいはい、はい、それがまあ、やってると、
あとはこのからくりがすごいです。
あ、そうなんです
ね。一台あの人形劇だったか紙芝居だったかな、うんうん、からくり人形がその劇中劇みたいな感じで、
は
あ、
は
あ
はは
あ、
は
人形がその紙芝居をやると、すごい凝った作り
だ
ったりしますので、それだけ見てても楽しいと思います、
うん、人形も僕はあんまり詳しくないですけど、そのうちなんか特集したいですね。
からくり人形です
か？あ、人形
うわ、深いし、多分マニアックな人いっぱいいるだろうな。
そうですね。ちょっとその辺、まだあんまり知り合ってないので、捕まえたいところです、ね。
はい。
人形の気候に詳しい方、募集中です。この前でもお花見やった時に、秩父の方で人形芝居やられてる方と一緒に飲んだんですけどね。はい。その方ちょっと聞いてみてもいいかもしれません。
からくりも多分いると思いますね、はい、マニアックな人が。
そうですね、ちょっとじゃあからくりも触手を伸ばしつつ
触手を伸ばしつつ
5月5日、は、まあ、子供の日なのでいろんなところでお祭りありますが、例えばこれは神奈川県大磯町で国府祭かな、公府祭か、まあ、わかりませんけどお祭りがあるそうです。あとこの日は、奥多摩、東京の奥多摩の可愛い八雲神社というところで獅子舞があります。あとは埼玉県の、加須市かな、で玉敷神社神楽があります。僕はこの日は、兵庫の西宮神社の江別さんのお祭りに行ってきますという感じですね。あ、4日か、4日、はいはいはい、という感じで、あとは、あ、でですね、5月9日水曜日、郷土芸能ストリームビデオライブ決まりました。ちょっと待ってくださいね。これがですね、神の知恵さん、前回、韓国のねプンムル、前回というか前に、韓国のプンムルについてやってくれた神の知恵さんがですね、今度はインドについて、南インドの、ケーララ州芸能探訪の旅、探訪の旅という、題でやってくれます。ちょっと内容を読み上げますが、ケーララ州は、インドの南端に位置します。インドの中では識字率の高さや左派の政治勢力が強いことなどで知られる一方で、南国で海に近い地域ならではの自然やヒンドゥー教の豊かな伝統文化が色濃く残るところでもあります。食事も、北インドのカレーとは違ってココナッツミルクや、オイル、シーフードなどを使った南国の特徴があります。さらにケーララ州は芸能の宝庫と言われ、部落の数ほど、寺院の数ほど芸能があると言っても過言ではありませんと。例えば、舞踊神話劇のカタカリや、手と目のジェスチャーを中心に用いたサンスクリットの古典演劇プーリアッタム、しなやかで清純な女性の舞踊モニヒアッタム、燃え盛る炎の中を、顔を真っ赤に塗り巨大な被り物をした荒々しい神々が行き交う儀礼のテイヤムなど、世界にもよく知られる芸能があります。また古くから伝わる武術カラパリアトゥなども有名です。それ以外にも名の知れぬ祭り上げのお祝い事が、毎日どこかで必ず行われています。で今回は、2011年の1月、2012年の1月と2度にわたるケーララ州のイリンジャラクダ、トリシュールなどの町で行った芸能調査の映像を時間の限りとにかく片っ端から惜しみなく流します。古典劇、武術、舞踊、人形劇、漫才、太鼓職人、寺院儀礼、日渡りなど盛りだくさん、一緒にケーララの風を感じましょうと、ご自宅観覧の、方はカレーやチャイなどを片手にご覧くださいということで、5月9日の水曜日19時から、やります。赤坂で、やりますし、あのユーストリーム放送もやりますのでね、ぜひ、興味ある方見てみてくださいということで、インドですよ。
インドですか。神野さん行かれたんですか。
あ、そうですそうです。
あの調査行かれたんです。
いや、神野さんいろんなとこ行ってますよ。あの敦煌とかにも行ってますね。
すごいです
ね、はい、いやいやいや、
すごい人だ、はい、
あのしょっちゅう日本からいなくなってますんで捕まえるの大変なんですが、まあ無事会いましたということで、はい、
インドはすごいですね、確かに、はい、
そうそうそうそうそう。
でも本当に日本の神楽に増えたものがあったり、
うんうんうん、
でも昔の本だからあれですけど、今やってるか分かんないですけど、結構神がかりも
あ、はい、
やるみたいです。
うんうんうん、
ずっとその重い石をつけてバーって待って、で待って待って待って、そのまんまトランスに入っていくみたいな、おーみたいな、すげえって読んだことしかないんですけど、すげえなと思いながら、インドすげえなーって
インド、いや、まあ ブータンに引き続き
濃い
です、ね、謎のアジア文化第2弾ということで、ぜひね、でも韓国もあったから第3弾かな、知ってるようで知らない謎のアジア文化第3弾、まあ日本の場合も大体知らないんですけどねこんな祭りあったのかと、まあ、日々驚いてますが、はい皆さんぜひね、興味ある方、はい、お誘い合わせの上お越しくださいという感じで、今日のところは、こんな感じにしておこうかなと思います、それではエンディングの方に行きたいと思います。民族系のストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族系のの動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、またフリーペーパーなども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集や、イベントの生中継サービスなどもやっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ今年もいろいろやってますが、まあとりあえず、雑誌もね動き出したということで、また徐々に民族系のストリームの活動の幅も拡大していきたいなと、思っておりますのでね、にみさんも独自にどんどん動いていって、はい、お互いに相乗効果を、
そうですね、布教活動に勤しみたいと思います、
はいはい、また適宜作戦会議などしていきましょう、はい、じゃあ今日はこんなところでお別れです、はい、お疲れ様でした、はい、
した疲れた